はい、ということでまず僕の前振りからですけど、今回ちょっと川添さんと前なんかいつだったかな、先月でしたっけ、音声してて、
そうですね、
今川添さんもですねコミュニティを作っているんですけど、はい、今生徒さんいろいろ教えてて、で僕もすごい感じるのが、ノウハウってやっぱりあるじゃないですか。ブログだったらトレンドブログで稼ぐためのノウハウとか、あのネタとかですね、もちろんそれすごい大事なんですよ。大事なんだけど、僕もそうだったんですけど、僕結構人から習うの上手なんですね。グッチさんって先生、僕ネットで言いますけど、グッチさんから習う時も、なんだろう、グッチさんからたくさんの情報を引き出そうとか、グッチさんに気に入ってもらおうみたいな、この人から学ぶって決めたから、グッチさんをいかに活用して稼ぐかみたいな。今は資産家の先生の方にもお世話になってますが、この先生にもいつも小判ザメのようにくっついてってよく言われますけどね、あのよくくっついてくるねと言われるんですけど、でも気に入ってもらったりとか情報いっぱいもらったりとか、でそういうのってやっぱ大事だよねって話をこの間川添さんとして音声の時してて、
はい、
で川添さんってどうやって教えてんのみたいな話から、あと川添さんもですねすごいなんかがっつりだった最初、僕のコンサル入ってくださった時にこの子最初しつけえなぐらいの感じでいろいろ情報、まあノウハウだけじゃなくて、なんかこう僕を気遣ってというか、あこの人教わるの上手いなって人いるんですね。だからなんだろう、教え、特に今コンサルしてる側の人分かると思いますけど、本田さんとかゆういちくんとかコンサルしてるミッツさんとかですね、分かると思いますけど、あこの人はなんかこう教えたいなとか稼がせたいなって思う人いると思うんですよ。そういうのって天然なのか計算なのか分かんないですが、川添さんの場合は計算だったと思うんですけど、僕も結構計算してますけどね計算しますよね。
でも多少は
してますよね。でも本当それって大事なことで、で 5CP のメンバーには今日は面白いセミナーで習い方のお勉強です。そのノウハウとかじゃなくて、川添さんがどうやって順から習っていたかっていう、僕も今日初めて聞くんですけど、話を今日していただこうということで、先月そういう話しててやってよって言ったノリでやってくださったので、今度寿司おごるからよろしくぐらいのノリでやったので、ぜひ皆さん、特に今まだ10万稼げてない方とか、今から川添さんみたいに月収300万とか大きく稼ぎたい方は必見の内容となっておりますので、ぜひ集中して聞いてみてください。ということで川添さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はじめましての方もいらっしゃると思うんですけど、私は今、名前がゾエチと言いまして、福岡に住んでいます。で去年の夏に会社を辞めて、今は専業でやって、ブログチームの方の生徒が、合計で今、トータルだと70人くらいになってきました。でやっぱり私も先ほどシャンさんからあったように、生徒を見てて思うことだったりとか、あと生徒を指導する上で、こういうふうに工夫したらもっとうまくなるよとか、こうアドバイスをする中で気づいたこととか、そういったところをお話ししていこうかなと思います。でスライドの方は PDF を渡ししてるので、話が変わりそうなタイミングで、こう、させてもらって、ページを進んでください。では早速、今日は時間もそんなにないので、後半、最後に5分とか10分くらい余ったら質疑応答をしようと思っているので、もしよかったら気になる点とか、とどめておいていただければと思います。で、まずはじめにですね、2017年始まったばかりなので、今、ジュンさんと目標設定の音声をされている方もいらっしゃると思います。で、せっかくなので、何のために 5CP に入ったのかっていうのを、今一度思い出していただきたいんですね。例えば、会社以外の収入の柱が欲しいっていう方だったりとか、老後のためのお金を稼ぎたいとか、あと旦那さんの収入、年収よりも稼ぎたいとか、将来のお金の不安を少しでも減らしたいとか、何かしら皆さん理由があるとは思うんですけれども、共通していることって、おそらく、稼ぎたいっていう気持ちはみんな一緒だと思うんですね。お金が欲しいから、稼ぎたいから 5CP に参加してるっていうのが元々のきっかけだと思うんです。で、その時に考えていただきたいのが、ジュンさんっていう先生との関係なんですね。ジュンさんはなんでじゃあ逆に 5CP をスタートされたかっていうと、私たちのその 5CP メンバーを稼がせたいという気持ちから開催をしてくれてると思うんです。で、私たち参加者、メンバーっていうのは稼ぎたいっていう気持ちがあって、で、ジュンさんは稼がせたい。で、私たちは稼ぎたい。で、このマッチングで 5CP っていうのは成り立ってると思います。なので、勘違いしちゃいけないのが、ジュンさんはあくまでもサポートしてくれる側であって、行動するのは私たちなわけじゃないですか。で、この関係っていうのは、バランスが崩れちゃうと、 2人の、そのジュンさんは稼がせたい、私たちは稼ぎたいっていう、稼ぐっていうことのゴールに対して、すごく遠くなっちゃうんですね。例えば、私たちが 5CP に参加費としてお金を払っているから、まあ、関係性から言えば、ジュンさんのお客さんっていう立場なんですけど、お客さんっていう立場でずっといては、ジュンさんが行動するわけじゃないじゃないですか。ジュンさんはあくまでも、私たちはそのジュンさんから教えてもらう思考法だったりとか、手段とか、ノウハウとか、そういった情報に対してお金を払っているわけであって、それに対して私たちは行動するっていうことで返していかないと、この二つの関係性っていうのはうまく成り立たないし、その関係がうまく成り立った時に初めてお金が稼げるようになると思ってます。で、5CP にせっかく入ったからには、やっぱりどんどんどんどん上を目指していくべきだと思うし、私が去年、私今1期からお世話になっているので、今回3期目で、2期目の時にすごい反省したことがあって、2期目は、私は実はですね、年収があんまり変わらなかったんですね、1期目と。それはなんでかって言ったら、あまり2期目はジュンさんを仲良くはさせてもらったんですけど、うまくできな、活用できなかったなっていう、ちょっと自分の中では反省の1年だったので、できれば皆さんにそういう思いをしてほしくないなっていうふうに今思ってます。で、ただ、その、じゃあジュンさんをどういうふうにうまく活用するかっていうところなんですけど、一つポイントがあって、やっぱりジュンさんも人間なので、もちろん感情があります。ちょっとイメージしていただきたいんですね。図を出してみたんですけど、ジュンさん、まあ、先生は一人です。で、この 5CP にいるメンバー、トータルで、今日お話を聞いてくださってる方だけでも20名弱の方がいらっしゃるわけだし、あとは、聞いてない方合わせたら多分30人から40人くらい人数がいると思うんですよね。で、私もこれは自分が教える側になって気づいたことでもあるんですが、生徒が多いと、本当に名前とか、なんて言うんだろう、状況とかなんかこう、最初の方、始まった最初の頃は、音声とかまだしてない時だと、みんな同じように見えるんですよ。どんぐりの背比べというか。でもその中でも一人とか二人やる気のある人がいてくれて、で、頻繁に連絡してくれたりすると、その人をまず最初に覚えるし、この人はやる気ある人っていう風に、なんかこう、印象づくんですよね。で、そういう人は、なんか、能力があるとかなしとか関係なしに、無条件で応援したくなるんですよ。不思議と。皆さんもきっとそうだと思うんですよね。人に教える経験とか、もしかしたら、すべての方があるかわからないんですけども、きっと後輩がいたりとか、なんかこう、部活のね、後輩とか、会社の部下とか、年下の方に何か教えるって経験は誰でもあると思うんですね。で、その時に、その後輩が、失敗す、なんだろう、こう、うまくいくとか、いかないとか、失敗するとか、成功するとかっていうこと関係なしに、頑張ってる姿を見たら、なんかこう、ヒントを与えたくなってあげたりとか、引っ張ってあげたくなったりとか、そういうのを、た経験ってあると思うんですよ。で、それってやっぱり人間だから、当たり前だと思うんですよね。で、ジュンさんも、含耳ですけど、あ、すいません。人間なので、たくさんいる生徒でも、やっぱり頑張ってる人を応援したくなります。で、そういうのを理解して、逆にこう、ジュンさんに引っ張ってもらえるようになるにはどうしたらいいかっていうのがすごく大切です。あ、すいません。で、先ほどの関係性もう一度出すんですが、ジュンさんは私たちを稼がせたいですよね。で、私たちは稼ぎたい。で、その時にジュンさんはもちろん、立場なので、最低限の稼ぐための思考法とか手段っていうのはお伝えしてくれると思うんです。で、私たちもそれを分かって参加してるわけだから行動ももちろんしていきます。でもそれだけだと、他のいるメンバー30人とか40人と、ジュンさんから見たら、その40人の中の1人の、そのなんだろう、大多数のうちの1人にしかなれないんですよ。じゃあ、もっとその引き上げてもらうためにはどうしたらいいかって言ったら、プラスアルファをつけていくんですね。ジュンさんから稼ぐための思考法とか手段とか、もちろんもらうんですけど、それ以上の情報を得るために何をするのかっていうこと。それがプラスアルファ。で、そのために、でももらうだけじゃなくて、ジュンさんからそれもらうだけだったら関係性がこうバランス崩れちゃうじゃないですか。ってことは、そのプラスアルファ分の情報をもらう代わりに、あなたは行動でプラスアルファを返していかなきゃいけないんです。このプラスアルファをどううまく使うかっていうのがとても大事です。これはジュンさんだけじゃなくて、人に教わるとき多分、そうですね。 何でも使えると思います。ちょっと今日は話が長くなると話できないんですけど、私は前の会社で同じ方法を使って、やっぱり社長だったりとか、とも関係性がすごくうまくいったし、あとその神田先生だったりとか、今、ジュンさんがおっしゃってた資産家の先生も、私も一緒に福岡でお世話になってるんですけど、その方にもやっぱり気をかけてもらってたりするので、どこでも使えるなって思ってます。で、そのジュンさんのこと、やっぱり私たち 5CP としてお金を稼いでいく上で、ジュンさんとあなたっていうのは、私たちっていうのは、密な関係とか、まずそのプラスアルファをジュンさんから引き出してもらうためには、ジュンさんのことを私たちも気遣うというか、仲良くなるために情報をある程度知ってるはずなんですよね。今 5CP 始まって半年くらい経ってると思うんですけど、皆さんはジュンさんのことどれだけ知っているでしょうか。出身はどこか、年齢はいくつなのか、と学生時代の部活は何をされていたのか、あと、ジュンさんワンちゃん飼ってますけど、ワンちゃんの名前は何なのか、あと、ジュンさんの嫌いな食べ物は何なのか、これすべて回答できる人って何人いるのかなっていうことなんですよ。私実際これ全部多分1年目にすべて知ったと思いますし、第1期目で。でもしこれ知らない方いたら次の音声の時にジュンさんに、嫌いな食べ物なんですかとか聞いて、ぜひぜひジュンさんのこともうちょっと知ってみてください。それが、なんていうのかな、まあ、ジュンさんにとって距離が近くなる一つのきっかけになると思います。あとですね、そのジュンさんっていう存在はすごく貴重な存在ということをもう少し気づいた方がよくて、私の友達でも年収2000万稼いでる人って全然いないんですね。年収2000万稼げてる人って周りに出会える確率で本当に少ないと思うんですよ。特に会社勤めしてる方だったりすると、1000万以上稼いでる人に出会う確率もすごく、まあ、高くはないんじゃないかなと思うんですね。だったらもっとジュンさんから貪欲に考え方とか、2000万プレイヤーの思考法とか、スキルとか行動力とか、あとはすごく勉強になるのが、5CP に所属している時のジュンさんの言葉のかけ方、あとはポジティブな言葉の使い方だったり、ネガティブな言葉はあんま使ってないんですね。そういうのも見ているかとか、その盗めるものっていっぱいあるんですね。そういうのも、どれだけ自分が気をつけられているかっていうのを意識するだけで、ジュンさんから得られる情報、そのプラスアルファの情報ってどんどんどんどん増えてきます。これも直接的ではないですけど、間接的にジュンさんを活用する一つの方法じゃないかなと思うので、ちょっとお話をさせていただきました。で、あなたはいつまでにいくら稼ぐんですかということなんですが、これは、まあ、去年私があんまり行動できなくてもったいなかったなというところから、この話をしようかなと思ってるんですけど、今、2017年の1月なので、5CP 第3期は残りあと半年くらいになってると思います。で、この半年、2016年8月から2016年の今ですね、今現在までを振り返ってみて、今までの話の中で、なんかこう、ジュンさんをうまく使えなかったなとか、音声あんまり依頼できなかったなとか、なんかちょっとでも後ろめたさがある場合は、これ今からがチャンスで、今から7月まで半年以上まだ残ってるので、この半年間をどう過ごすかで、5CP の中でいくら稼げるかってどんどん変わってきます。半年あれば本当にブログで今10万稼げてない人も30万とか40万全然狙えますし、あと情報発信を今からスタートしようと思っている方でも、5月、6月っていうふうにそれまでに計画を立てていけば、絶対100万は到達できると、実際私がやってみて思ったことなので、この半年をいかにジュンさんをうまく使うのかっていうのを実践していっていただいて、どんどんこの 5CP っていうコミュニティ自体も拡張していっていただければなっていうところが今思ってます。で、今回は特別にジュンさんを 120% 活用する方法 5CP バージョンということで、私が実際にどういうことを考えて、まあ、ちょっと腹黒いな、こいつって思うかもしれないんですけど、まあ、多少腹黒さもあった方がいいかなということで、今日はそのコツを暴露したいと思います。具体的に私がどういうことをやっていたかとか、そういうことですね。で、一番のポイント、最大のコツということなんですが、これは一貫して、ジュンさんが 喜ぶことをするということです。これだとちょっと抽象的すぎるので、細かくご案内していくと、まず一つ目はほうれん草。これはよく会社とかで言われることだと思うので、聞いたことある方いらっしゃると思います。これは特にですね、その、じゅんさんの立場になって考えたときに、30人とか40人の生徒を見てるわけなので、正直誰が行動して誰が行動しないかっていうのは、アピールしてもらわないとわからないんですよ。これは私も今先生をしていて思うことですね。もちろん、こう、先生なので、定期的にこっそりその方のブログ行って更新してるかどうかチェックしたりするときもあるんですけど、そんな毎日できるわけじゃないので、自分が、じゅんさんに、チェックしてもらいたいとか、こう、気にかけてもらいたいなと思う場合は、もう事細かでいいので、今日何記事更新して、これだけアクセスが来ましたとか、なんか報告するだけでも、あ、この子頑張ってるんだなっていう印象を与えることもできます。でもちろんそういう報告の場合は、返信はいりませんとか入れとくと、あ、こいつ分かってるなって逆に可愛くなったりとかもするので、そういう数字の報告だけの場合は、場合でもいいかな、ほうれん草って言って、結果を報告するってのはすごくいいんじゃないかなと思います。アピールになりますので。頑張ってるっていうことは言わないとわからない時もあるので、その辺はうまくほうれん草をしていくと、じゅんさんは、あ、この子稼がせたいなっていう気持ちがふつふつと湧いてくると思います。あと二つ目、これ礼儀作法です。これめちゃくちゃ大事です。これは後でまた具体例を出してお話ししていきます。あと、回答しやすいように配慮すること。あとは同じ注意を二度と受けないこと。この辺も後で具体例を出しているので、後ほど詳しく説明します。最後の二つは、先回りして準備する、まあ、気が利くということと、あと素直に言うことを聞く。まあ、これはそのままなんですけど、先回りをして準備するということに関して言うと、例えば、私は福岡に住む前、東京に住んでたんですけど、東京でセミナーをするっていうなった時に、じゅんさんは福岡にお住まいの方なので、東京のセミナー会場とか、居酒屋の場所っていうのはあまり得意じゃないかなと思ったので、それをもう先にこちらから提案するんです。ジュンさんに、東京勉強会の会場とか、懇親会手伝えることありますかっていうふうに聞いたり、こういうところ安くていいですよとか、なんかもうこちらから提案すると、あ、ジュンさんからしたら、あ、こんなこと気が利くな、この子っていうふうになると、やっぱり株が上がったりするので、もし地方の方、5CP でこれからジュンさんがセミナーをね、行くときにできそうだったらやってみてください。かなり効果あると思います。ジュンさんが喜ぶことは何かを考えて常に行動していくと、これって本当にビジネスにつながっていきます。ジュンさんが喜ぶことは何だろう、何だろう、何だろうって考えることは、自然とそのジュンさんを対象にしなくても他の人にもできるようになっていくんですね。で、そうなってくると主観ではなくて客観視ができるようになります。この人がどういう、何をされたら喜ぶのかっていうのは主観ではなくて客観視になっていくので、それの癖がつくだけで、ネタ選定力も実は上がってきます。で、それはなんでかって言ったら、検索する人の気持ちがわかるからですね。で、検索する人の気持ちがわかるようになると、ネタ選定とかはもう本当に短時間でアクセスが来るネタを見つけられるようになるので、結果的にブログで稼げるようになります。まあ、ブログだけじゃなくても、どんなビジネスでも多分これができる人って稼げます。だから、この辺をただ単にジュンさんに気になれるだけっていう風に終わるんじゃなくって、その先に稼ぐ力がつくっていうところも隠れているので、ぜひぜひやってみていただければと思います。じゃあ具体的にどういうことをやればいいのかっていうのが、イメージしやすいように具体例を挙げてみます。まず一つ目が質問の仕方です。ポイントは、より具体的に質問する。ジュンさんがすぐに回答したくなる工夫をする。今何に困っているのかをはっきりとする。あとはいつまでに返信が欲しいか、期限を入れる。これですね。で、悪い例。ブログでアクセスが来ません。これだけメッセージもらっても、正直、あ、なんて返そうかなって考える時間が必要になっちゃうんですよ。ブログでアクセスが来ないっていうことって原因っていくつか考えられるじゃないですか。ネタ選定が、悪いからこの子困ってるのかなとかもそうだし、何の記事でネタが来てないのかもそもそもこれでわかんないし、サーバーが落ちちゃってアクセスが来ていないのかもしれないし、ジュンさんが一回考えて返信して、この人が何に迷っているかっていうのを紐解いていく時間がかかっちゃうんですよ。そうなってくると、パッとこのメッセージを見たときに、私も今先生やってるのでわかるんですけど、後で返そうって思っちゃうんですね。とりあえず他の人からもいっぱい質問バーって来てるから、この質問見た瞬間に、この人は後回しって、 ってなっちゃうんですよ。そしたらあなたにとってすごくもったいないじゃないですか。それを工夫していくんです。ジュンさんが返信しやすいように解決します。例えば、まあ、これ適当に作ったんですけど、まず最初に挨拶ですね。ジュンさん、今だったら明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたします。で、例えばこれでもうちょっと気が利く感じだったら、去年はジュンさんのおかげで月収何百万稼げました、とてもなんか嬉しかったので今年もよろしくお願いしますとか、そういうことも入れておくといいかなと思います。で、あとは、相談という形で見やすくしたりとか、自分がどのネタをやってアクセスが来なかったとか、どういう状況だったのかっていうのを詳しく伝えるんですね。ジュンさんが回答するときにすぐその問題が分かるようにとか、そういう工夫をしてみるだけで、あ、この回答を答えやすいから先に答えようっていう風になります。これはうまく使うだけで質問の返信がすごく早くなります。なんかジュンさんからの質問いつも遅いなとかって思ってる方もしいたら実践してみてください。多分それは質問の仕方が悪い可能性があります。はい。で、ちょっとスライド。で、もう一つですね、質問するとき、ポイントというか、最初からジュンさん言われてることなんですけど、タスク機能使ってますかってことなんです。で、これ、ジュンさんの気持ちになって考えてみてくださいね。私の今、チャットワークの画面を表示してるんですけど、私の場合も今、生徒が増えてきたので、この左側にすごいいっぱいチャットが出るんですよ、個別チャットが。で、毎回ここで朝起きると、ありがたいことなんですけど、この一つずつにメッセージがありますっていうのがバーって出るんですね。で、それを一個ずつ、もちろん確認して、返事をしていくわけなんですけど、どうしても数が多いと、後で返そうって、さっき質問が悪いと後回しにするって言ったんですが、後回しにしたものほど忘れちゃうんですよ。返そうって思ってるんですけど、悪気なく忘れちゃうんですね。でもタスク機能って、のがチャットワークにあるすごいメリットなので、それを出してもらっていると漏れがなくなります。それはジュンさんがもちろんスルーしちゃうのは良くないことではあるんですけど、でもそこは私たちがジュンさんが答えやすいように工夫してあげることで私たちが得するんですね。やっぱり登場してもらうと、ジュンさんが生徒いっぱいいる関係っていうのは、ジュンさん先生一人で、で生徒が大多数っていう、こういう状態なんですよ。この中から質問をタスク開けないでいっぱい来たとしたら、どれか一つ漏れたとしても、多少ね、しょうがないと思うんですね。で、ジュンさんもそれを防ぐために、あらかじめタスクを使ってくださいっておっしゃってくださってるわけなので、そこは皆さんもできれば、お互いに協力していくことで、ジュンさんと私たちメンバーの稼ぐっていう目的に対して近道になると思うので、まだタスク機能に慣れてないという方がいらっしゃったら、2017年新しい年になりましたし、新規一点ですね、タスク機能を使っていきましょう。で、私も生徒からタスクを上げるようにお願いしているんですけど、その時にこういうふうにもらえたら嬉しいなっていうポイントがあるので共有します。まずはじめにタスクに入れてもらいたいことは要件ですね。何に関してのタスクなのかっていうのを分かりやすいようにするとしたら、資格とかこう、大項目みたいに作って、で、音声依頼とか、そういう感じでやってもらえると、パッと見てこのタスクは何かが分かるのでいいかなと思います。で、あと二つ目は期限。これはいつまでにっていうところです。これを入れるようにしてみてください。で、本当にこれがあるだけでタスクが全然漏れなくなるんですね。先生からすると、全員の回答に答えたいって気持ちはもう 100% あるので、それを実現させるためにちょっと協力してもらえると本当に助かります。で、これも、ジュンさんが喜ぶことをするっていうことにつながってきます。ジュンさんが仕事をしやすいように配慮するっていうことは、結局は相手のことを思ってのことじゃないですか。で、そういう気持ちっていうのは、やっぱり主観ではなくて、客観視ができるようになっていくものなので、ネタ選定力も上がりますし、検索する人の気持ちがわかります。そしてブログで稼げるようになります。で、私たちが 5CP に入った目的は稼ぐことなので、結局何事もつながってるんですね。だから本当に 5CP っていうのはいろんなところで勉強させていただけてるなっていうのを私も実感してるので、ぜひぜひ、ジュンさんが喜ぶことを実践してみてください。はい。というわけで次ですね。次その2。 チームチャットの使い方です。これのポイントは、チャットって全体チャットと、あと今、チームアルファとか、ブログチームアルファ、ベータっていうように分かれてると思うんですけど、このチームごとのチャットだったりとかっていうのを盛り上げる役割になると、先生として本当に嬉しいんです。なんでかっていうとね、なんて言うんだろう、その、チームの人が誰か成果を上げたりすると、周りのメンバーも触発されて、やる気になってくれたりとか、なんかいやらしくなく盛り上がっていくんですよ。で、みんなが一緒に稼げるようになるっていう。すごく不思議なんですけど、メンバー同士、チームでやるとそういうことが起こります。だから先生としては、爆発があったらチャットで共有してもらったりするとすごい嬉しいし、あと、ジュンさんとの音声のアウトプットとかしてもらえると、その人とジュンさんとの間の中での会話って、他の人にも実は当てはまってることとかあったりするので、同じこと言わなくて済むんですね。で、みんなも勉強になるっていう。で、アウトプットした人も感謝、みんなから感謝されるようになるので、それでまた嬉しくなって、ブログも頑張れるって、すごい好循環しかないんですよ。あとは、チャットでジュンさんが提供してくださったネタは、ありがとうございますとか、その辺もお礼すると、チームのそのチャットが盛り上がっていくので、そういうことしてもらえると、本当に先生としては嬉しいです。で、ちょっと今日いくつかいい例がないかなと思って、私のチームのチャットを特別に公開しようと思って、コンサル生がアウトプットしてくれたことを出してます。で、これ、りょうこさんという方で、いつも音声してる方なんですけど、こういう感じでアウトプットしてくれるんですね。チームチャットに。で、後でちょっと詳しく見てみてください。で、本当に今同じような金額とか、ブログで悩んでるメンバーって、大体悩みって被ってくるんです。でもどうしても私の時間も限られてくるので、音声するのって1日に何人が限界とかってあるんですけど、こうやってアウトプットしてくれると、周りのみんなも、あ、同じこと悩んでましたとか、それで解決できましたとか、このチャットの中で完結したりとか、新しい気づきがあったりとかっていうことにつながるんですね。で、これを見た他のメンバーで、ヤッソー君とか、山口さんっていう方が、ありがとうございますとか、で、ちゃんとそれ読んで返信をしてくれて、で、だいたい一回音声のアウトプットすると、ほとんどのメンバーがそれに返信してくれるので、すごいチャットが盛り上がって、で、みんなも気づきがあって、で、その後アクセスが増えたりとか、それすごく嬉しいので、これやるだけで全然違います。で、その次、セミナーの受け方です。これは、まあ、結構似てくるんですけども、セミナー受けたとしたら、これもチームチャットにアウトプットしてみてください。で、インプットしたことをアウトプットすることで、自分の学びが2倍になるんですね。インプットして、ふむふむって聞くじゃないですか。で、聞いてアウトプットするときにそれをもう一回思い出すんですね。で、そうすると人間の脳みそって記憶が二重書きっていうか、こう、より濃く残るので、より身に染みるようになるし、で、今お伝えしたように、チームチャットに書き込むことで、周りの人のやる気も底上げされます。いいことしかないんですね。で、ジュンさんもアウトプットを見て、あ、この子はちゃんと理解してるとか。で、逆に、間違った風にアウトプットしてたら、それを間違いも修正してもらえるので、お互いにとっていいんですよね。で、あとは、一番最後がすごく重要で、セミナーでジュンさんが、これやった方がいいよとか言ったこととか、提供してくださったネタは、誰よりも早く実行することがめちゃくちゃ大事です。これちょっと後につながるので、もう一つのところで説明します。即実行、お礼報告っていうところですね。これめちゃくちゃ大事です。ジュンさんがこれやった方がいいよってことは、即実行しましょう。例えば、おすすめされた本があったら、Amazon ですぐに買います。で、買って届いたら、すぐに読んでアウトプットします。で、これに関しても、こんな素晴らしい本を教えてくださってありがとうございますって感謝するんです。で、これもちろん本っていうのを例に出しましたけど、ネタ提供も同じです。で、他のノウハウに関しても同じです。で、メルマガでジュンさんが高級タオルいいですよっていう内容を送られてたの、見られた方いらっしゃると思うんですけども、これも、ジュンさんが高級タオルいいですよとか、先ほどの例だったら、福岡勉強会でホテルで目標設定するといいですよっていう話があったときに、実践してくれる人がいると、やっぱり先生としては、あ、行った甲斐があったなとか、で、やってくれた人をちゃんと覚えてるんですね。なんかこう、あの子はやってくれる子だっていう印象がすごく良くなるんですよ。ジュンさん、高級タオルいいですよ。で、行った時に買いました、最高でしたっていうふうに 伝えてもらえたら、じゅんさんは、あ、本当にやってくれたの嬉しいって思うと思うんですよ。さらに、じゅんさん最高ですっていう風に言ってもらえたら、じゅんさんも、じゃあもうちょっとこういうネタもあげたらこの子やってくれるかなっていうことで、さっきのその情報を提供してくれることのプラスアルファをくれるようになります。それが本当に美味しい情報だったりとか、こんなことも教えてくれるのっていうのをポロポロ出してくれたりするので、じゅんさんをいかに喜ばせるかっていうところ、そういうところを意識してみてください。あとは、結果が出るための行動パターンですね。これは、じゅんさんからの提案はすべていいです。まあ、つまり提案されたこと、これやった方がいいですよとか言ってくださったことに関しては、とりあえずやってみてください。でこれは本当に私も先生になって分かったことなんですけど、じゅんさんは教え方、その人の性格だったりとか、年齢だったりとか、趣味思考とか、そういうのを全て考慮してアドバイスしてくださってるんですね。だからきっと、他の方の音声は聞いたことないんですけど、私にお話ししてくださるノウハウと、あと本田さんに教えてくださるノウハウっていうのは、それぞれに合わせて伝え方とか言葉とか、タイミングとか選ばれて、じゅんさんはお話しされてるので、皆さんがじゅんさんと音声した時に教えてくださっているノウハウっていうのは、あなたオリジナルにじゅんさんがカスタマイズしてくれてるんですよ。それなのに、それを自分のプライドとか、まあ、時間がないとか、やる気がないとか、そういう理由でやらないのは本当にもったいないですね。とりあえずじゅんさんについていくって決めて 5CP に入ったからには、何事もポジティブに考えて、じゅんさんは自分のことを一番に考えてこういうアドバイスをしてくれてるんだから、とりあえずやってみようって、やってみてもらえたら、じゅんさんももっともっと提案してくださるようになるだろうし、例えば結果がうまくいかなかったとしても、じゃあ他の方法を試してみましょうとか、じゅんさんは結果が出るまで必ず面倒見てくださるので、とりあえず失敗してもいいからやってみてください。でやって報告したら、じゅんさんは、あ、この子はやってくれる子だとか、この子はやってくれる方だっていうふうに見てくれるので、そしたら絶対に稼がせるまで提案し続けてくれます。そしたら絶対に結果が出てきますので、自分のプライドよりも、じゅんさんを優先していけば、あなたが 5CP に入る目的だった稼ぐっていうことは意外に簡単に達成できるようになるかなと思ってるので、ぜひぜひやってみてください。あとですね、最後、音声の受け方です。これは私が特に意識してたことなんですけど、音声を受けるときに、じゅんさんが、あ、この人との音声楽しいなとか、じゅんさんを楽しませることを意識するんですね。どうしても音声ってなると愚痴を聞いてもらいたくなっちゃったりとか、なんかやる気が出ないとか、いろいろ相談したくなっちゃったりするのが、まあ、そういうものでもあるんですけど、でもじゅんさんからしてみたら、例えば、あ、じゃあ今日ゾエチさんと音声だっていう時に、すごく楽しみにしてもらえたりとかした方が、私も嬉しいし、ジュンさんも楽しみにしてくれるから、音声を入れやすくなったりとか、ちょっとその、音声の日程が近くても入れてくれたりとか、するようになっていくんですよ。気分よくアドバイスしてもらえるように、なるべく言葉はポジティブに変えたりとか、最初に、まず、音声スタートするときに、いつもありがとうございますから始めるとか、本当にちっちゃいことなんですけど、それだけですごい印象って変わるので、ちょっとずつでいいから、ポジティブな話とか、あと結果これをこの間教えてもらってやったら、いい結果が出たとか、なんかそういういい報告とか、そういうものを多くするようにしてもらうだけで、全然、じゅんさんの音声のテンションも変わってくると思います。あと、前回の音声よりもいい結果を出せるように、それを自分のモチベーションにして、音声の時に、結果報告するっていうルーチンを作ると、自分としてもモチベーション上がってくると思いますし、毎回同じ話とか同じ注意をされないようにしていくっていうのもとても大切なことなので、もしちょっと心当たりがあるなっていう方は意識していただければと思います。ちょっと長くなってしまったんですけど、まとめます。まずは何のために 5CP に入ったのかをもう一度考えてみてください。あなたが稼ぎたいということであれば、じゅんさんを活用すべきです。でそのためにじゅんさんが喜ぶことをしたり、じゅんさんがサポートしやすい環境を作ることで、あなた自身にすごくメリットを返ってくるので、ぜひ実践してみてください。あとはお礼をしっかりとして、チームのメンバーのためになることをする。これを 皆さんでやって、もっともっともっと 5CP を稼げるメンバーの集団にしていけたらなと思います。というわけで私のセミナーは以上になります。ちょっと長くなってしまってすみません。はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、勉強になりましたね。
すごく聞きやすかった。
ここまで計算されていたのかという、緻密な
。
まあ、カズさんおっしゃってくれたら、すごい嬉しいですけど、そこまで気ぃつかなくてもいいですからね。僕から、もちろん、すごい嬉しい、ここまで考えてもらったらめちゃくちゃ嬉しいですけど、逆にこう、なんだ、堅苦しくなるのも嫌なので、僕は。ただ、ね、僕も最低限の礼儀とか、そういうのは大事にしてきたので、まあもう、結構僕言っちゃうんですけどね、コンサル中に。あ、ちょっと同じこと質問してるよとか、この間これ注意したよねとかって、だんだん慣れてきたら、だいたい3ヶ月もすれば、さっき川田さん言ってくださいましたけど、最初、皆さん、特に1期2期はもう覚えてるんですけど、3期生のメンバーで名前が似てる人とかいたじゃないですか。だから、誰がどれでどういう状況なのかとか、ぐちゃぐちゃで分かんなくなるんですよ。そういう時に、なんか例えば、なんだろう。僕だったら福岡の順ですとかわざと福岡って言ってみるとか、その先生が多分分かりにくいだろうなって考えてあげたりは僕はしてました。それってさっきカズさんに言ってたけど、ブログの相手の立場に立つって僕言ってるやつですね。人が気にすること気にしてくださいみたいな話に繋がってて、それができてる人はやっぱ稼ぎが早いです。で逆にできてない人は、ああこの人と時間かっちゃうだろうなって人はやっぱり時間かっちゃうんですね、僕から見ても。だから僕よく話してて、あなたすぐ稼げますよって言う人いると思う。この中に何人かいたと思うんですが、あなたは多分やったらすぐ稼げますよって言ってるメンバーは、なんでかさ、それができてるからなんですね。逆に言われてない方は時間かかっちゃう方なんですけど、でも僕ははっきり言います。稼いでいただきたいので、できてないことはできてないよって言いますし、でも川添さんはね、こういうのが多分もう 5CP 入る前から彼女はできていたので、稼ぐの早かったんですよ。だから僕がすごいっていうよりは川添さんがこういう能力をもともと持っていたりとか、社会人経験から相手が喜ぶことを普段からしてたんじゃないかな。本当にね、東京の、福岡の田舎もんなんで、東京の会場とか、まあそもそも新宿ってどうやったらいいのとか、多分本田さんと初めて待ち合わせた時もね、新宿の西口か南口か、どっちか忘れるの、どうやって行っていいか分かんないぐらいの本当に田舎人だったので、その時に川添さんが一言、ジュンさん私が会場手配しましょうかとか、飲み会の居酒屋も手配しますねって言ってくれて、めっちゃ、こんなんしてもらっていいのみたいな感じだったんです。すごい嬉しかったんですよ。それですぐ、アゾエチって覚えちゃったんですね。まあ女性だからってもありますけど、そういうちょっと一歩、人と違うことする能力っていうのはすごいなって思ってたので、今日の話は、なんとなく分かってたけど、ここまで計算されて、計算って言ったら汚い言い方ですけど、こんな考えてくださっていたって思ったらすごい嬉しいですね。ということで、僕の感想でしたが、何かあと5分、10分ぐらい時間がもしあれば、川添さんに聞いてみようコーナーをしてみようと思いますが、どなたかご質問
ありますか？すいません、いいですかね。
はい、どなたでしょう。
涙目で。
はい、今も実はあれなんですよ。それも、すいません、いいですかじゃなくて、涙目二郎です、よろしいですかの方が伝わります。細かいけど、でも本当そういう声だけじゃ、まあ、なんとなく分かりましたけど、合ってたら分かるんですけどね。はい、順ですが、よろしいですかって言った方が分かりやすいってことですね。
はい。はい、涙目二郎です。よろしくお願いいたします。
はい。
ゾイツさん、お久しぶりです。新宿の、ほら、吉村の時にお隣でご一緒しましたよね。
はい。
はい。今、コンサル生の方取ってらっしゃるんですか？
そうですね。
ああ、そうですか。変な質問なんですけど、ゾイチさんとジュンさんに、まあ、両方にお尋ねしたいんですけども、
はい。
そのジュンさんのですね、はい、SEO 対策みたいなものが、
はい、
要するにトレンドブログの SEO 対策みたいなものが、はい、どんどんどんどんお弟子さんが、またコンサル生さんを取って、広まっていくと、なんていうのかな、陳腐化していくっていうか、みんな、要するにそのトレンドブログ対策を、
はい、
なんていうのかな、してるんじゃないかっていう不安を、
それはトレンドブログで今後稼げるようになるかどうか、稼いでい続けられるかとかいう不安ですか？
いや、そうじゃなくて、要するにタイトル付けでありとかネタ選定でありっていうふうなノウハウが陳腐化してしまう、要するに広まってしまうんじゃないかって気持ち、不安があるんですよ。
ああ、なるほど。それは全然心配しなくて大丈夫です。 聞こえてる。もしもし。
はい、はい。
あ、聞けますか？それは全然心配しなくて大丈夫ですよ。
あ、なぜですか？
そうですね。まず、継続する人がそもそも少ないからです。だから、100人知ったとしても、多分行動してずっとブログを書き続ける人は、くらいなんだろうな、半分もいないと思うんですね。よくなんか本屋とかで読みたいなと思って本買ったことありません？
あ、はいはい、ありますあります。
だけど結局読まずに置いてしまったこととかって経験としてないですか？
ありますあります。週刊誌の、はい、うん、広告見てこれ読もうかなとかと思ったけど、なんかちょっと実際にあと手に取らなかったりとかありますよね。はい。
ありますよね。はい。それ誰でもあると思うんですけど、結局ブログのノウハウも同じなんですよ。
なるほど、なるほど。
だから広まっても、逆に言ったら、やらなくなる人の方が大半なので、全然広がっても怖くないでしょ。
ああ。
だから逆に言ったら、辞めない人になっちゃダメなんです。辞めない人？違う。辞める人になっちゃダメなんです。
続ける人になれと。
そうです。続ける人になれば絶対稼げます。
あと付け加えてなんですけど、次郎さんいいですか？淳、
はい、
です。
はいはい。
あの、
はい、
僕
こんにちは。
こんにちは。僕ブログの先生辞めるんですね、今年で。
すいません、笑っちゃって、はい、すいません、はい。本当ですか？マジですか？
はい、辞めます。でなんでかって言ったら、まあ、僕実は皆さんにトレンドブログ最終的に辞めてほしいんですよ。実は。辞めてくださいって思ってます、本気で。だって今やってない人の多いのかな。や、まあまあやっててもいいんですけど、なんでかって言ったら、1個に執着しちゃうじゃないですか。はい、だからさっき言った、おっしゃったみたいに、僕は次に譲るべきだと思うんですよ。だから中学校とか高校って卒業するじゃないですか。1年生から3年生で部活動とかも卒業するから次が出てくるじゃないですか。
はい、
僕はネットビジネスでダメだなと思うのは、のさばってるんですよね。その上の奴らがずっと。同じノウハウで同じ甘い汁をずっと吸い続けてる奴らが僕は邪魔だと思ってるんで、僕はだから退きます。で、僕は次のことにチャレンジするっていう組織を作りたいんですよ。だから、次郎さんが、まあ、稼ぐまでは全然やってください。100万とか稼いでほしいんですけど、じゃあそれをずっとやり続けるのって僕はかっこ悪いと思うんですよね。せっかく稼いで時間とお金があるなら、なんで次のことやんないのって思いますね。
なるほど。
だってそうじゃないですか。気持ち悪いじゃないですか。ずっと小学校6年生、ずっと小学校6年生で先輩たち居続けたら超気持ち悪いじゃないですか、こっちとしては。だから早く卒業してくれ、はい、だから今僕らって言ったら、川添本田とか、ゆういちとかもブログやんなって感じなんですよ。どんどん次のことをやりなさいと。まあ、まだ今やってるんですけど。
僕はほら、ジュンさんに、はい、とにかく記事の数が少ないっていつも怒られてるんで。はい。
でもそれは申し訳ないけど、まだステージの話。次郎さんのステージではまだブログやった方がいいけど、もう上に行ってる月収何百万稼いでるやつらは、どんどん次のことやろうぜっていう。で、川添さんだったら福岡で女性集めてなんかコンサルするとか、もう全然違うリアルの話とか、さっき松崎さんと話したね、ビジネスもすごい面白い話。だから僕はどんどんその人に応じた新しいビジネスを展開して、そこで唯一無二の存在になってほしいっていう。
わかりました。さらに上を目指すってことですね。
もちろんです。だから、まあ、もちろん先の話しちゃったんですけど、3期生はね、まあ、とりあえずブログでいいんですよ。でも1期生ってもう2年前から僕教えてるんで、2年前にからやってるやつらがずっとブログやるのって僕はダサいと思ってます。
だからありがとうございます。
はい、次で。もちろんブログあっていいんですけど、ブログもありつつ次のことをするっていうのがかっこいいんじゃないか。だから僕はブログの先生はもう皆さんに譲ります。僕は紹介します、皆さんを。順は教えませんけど、僕の信頼できるコンサル生で本田くんっていて、本田くんが習ってねとか、僕の信頼できる次郎さんっていうコンサル生がいて、その人が今先生やってるから、その人習ってねって触れるように僕はしていこうと思ってるので。
いや、それは無理だと思うんですけど、わかりました。ありがとうございます。なるほど、なるほど。わかりました、わかりました。
そうそう、はいはい。そういう風にやっていくので、うん、で、さっき、川田さんが言ったぐらい、言ってみたいに、結局、教えてもやんないんですよ。あの、皆さんを例に出して申し訳ないけど、僕、福袋をかけって言ったけど、書かなかったじゃないですか、みんな。みんなじゃないけど、はい、ね、書かなかったですよね。まめさんも書かなかったし、次郎さんも書かなかったし、結局、言ってもやらない人が多いんですね。8割の人はやりません、言っても。やるのは2割だけ。だから、そもそも、ノウハウは続きますし、やる数より出てくる情報の方が多いです。だからもうね、去年だけでも相当なニュースが生まれましたし、それに全員対応できれてないんですよ。だからさっき川田さん言ったみたいに全く心配しないでください。あの、新しいノウハウが出て、人が増えて陳腐化するとか言うけど、そんなこと言ってたら今まで株やってきた人いっぱいいるとか、 FX とか潰れないじゃないですか。
はい。
だからノウハウとしてはずっとあるけど、中が入れ替わってるし、そもそも稼ぎ続ける人間なんて1割もいないので、 でも 5CP はその1割になってくださいねってコミュニティなんですね。だから僕はしつこく教えます、こうやって。メンタリティーから
なんか。わかりました。
はい。
自分のステージで頑張ります。
まずは、そう、まずはとりあえず10万突破して、50万ぐらいは安定して稼いで、ね、そろそろブログ分かってきたから次行こうかなっていうところに行ってほしいかなと思います。まあ、それは1年、2年かかると思いますけど。
あと4000円だったんですよね。
もうちょっとでしたね。あと 5,、ね、あと5記事ぐらい書いてたら絶対行きましたよ。
いやー、死にましたわ。
はい、
すいません。ありがとうございました。
はい、いいえ、ありがとうございます。はい、他にちょっと時間的にあと1人2人になっちゃいますけど、質問ある方、川添さんに質問ある方お願いします。ないですか？
本題いいですか？
はい、本田さんどうぞ。
いいですか？
はい
はい。
あ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コミュニティを運営されてる中で、やっぱりその習い方って部分を生徒さんに伝えるっていうのって、はい、なんか主催者がなんか伝えるのってちょっと難しいじゃないですか。
はい、
だからそのコミュニティの中で、はい、小池さんがどうやってなんか生徒さんに伝え方と、教わり方を教えてんのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思って。
はい、聞、はい、きました。ちょっと小尺な手を使ってます。多分、チームのコンサル生の中にも、話しやすい人と話しにくい人いませんか？
うん、はい。
で、話しやすい子とか、素直に言うことを聞いてくれる子にも暴露しちゃうんですよ。例えば私の場合だったら、その、ジュンさんにはこういうふうにやってたんですよとか、だからやってくださいねとかでもダイレクトに話しちゃって、でそれを全体チャットでアウトプットして、だから私は言わないんですけど、コンサル生にこう、間接的に伝えてもらったりとかっていうのをやったり、あとは、1対1だと話ができないんですけど、この、なんていうんだろうな、私はこうやってうまくいきましたよって話だったらみんな聞いてくれるので、皆さん、行きましょうねっていうのは言わないで、具体的にこうしてましたっていうのを PDF で渡したりとかっていうのはしてます。
ああ、なるほどですね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい、ラスト行きましょうか。あと一人だけ。聞いておかなくて大丈夫ですか？何でもいいですよ。大丈夫そうかな？ OK ですね。はい、では時間も遅くなってきましたので、今日はこの辺にしたいと思います。カズオさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは勉強会は全部これで、あ、勉強会じゃない、報告会は終わりますけど、
ありがとうございました。
はい、全体通して何か質問ありますか？大丈夫ですか？やっぱ川島さんに質問したかったでもいいですけど、大丈夫ですね。ではまた新年始まって、今日まだ3日ですかね、あんまり正月感はないですが、本当にですね、さっきセミナー内容出てきましたけど、コンサルあと何気に7ヶ月しか残っておりません。そして先に言っておきますけど、ラスト1ヶ月はもうほとんどコンサルしますけど、例えば情報発信の人が7月からメルマガやりますって言ってコンサルしても終わっちゃうので、もう7月まであると思っちゃダメですよ。僕こういう時って大体4月までって思ってます。大体その5、6、7月は予備期間で、1、2、3、4でもうコンサル終わりぐらいでやっていかないと何もできずに終わってしまう。まだ今年始まったばかりだからとか悠長なこと言ってたら全然何もなしずに終わってしまうので、ぜひ僕は助けるというか、稼がせるためにね、何でもやりますので、ぜひ活用していただいて、今日のね、PDF、あと音声また配りますので、川添さんのセミナー聞き直すなりして、ぜひぜひ、稼ぐために頑張っていきましょう。さっきちょっとね、ブログの先生辞めるって言いましたけど、また次の展開も考えてます。まあ、ブログの先生は本当に辞めちゃうんですけど、新規で募集したりとかもしなくなると思いますが、まあ、5CP のメンバーにはまたいろんな情報発信とかですね、ブログって言っても、トレンドブログの初期の話はもう教えないって話なので、まあ、ブログの上の話です。30万、50万稼ぐ話はどんどんお伝えしていきますので、ぜひ頑張っていきましょう。大丈夫ですかね？はい。では、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございました。
お疲れ様です。